大佐だ。この番組はアイアイパソコンの協賛で制作している。ぜひ聞いてみたまえ。
ムヒブ、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらう、まあ、単純に言えば妄想のコーナーでございますけれどもね、まあ、妄想というか実際にあったことを報告してもらってます。
うんうん、ね、
まあ、2月はもうね、東山チョコレートバレンタインデーもあります。
一択でございますよ。はい、
うん、
まあ今はね、季節的にちょっと暖かくなってまいりましたけれども、
はい、
まあやっぱり2月寒い時期、いろんなことありますから。
そうですね。
はい。ちょっとその辺期待したい。
楽しみでございます。ね、はい。
石井氏はちなみに子供の頃、どうなんだろう？石井世代は、
はい。
バレンタインデーって本気のチョコとかもうなかった時代なのかな？
ああ、いや、まあそれは所属してるカーストとかによると思いますけど。
カーストっていうな。
カーストっていうな。地域とかでもなくカーストなんですね。
そうですね。
カーストってどういうこと？トップグループは本気のやつやってると。
いや、まあ、その、女の子の界隈によるんじゃないのかなっていうのは、周りがやってたらやるみたいなのはあるんじゃないのかなと思いますけど。
やだ、そんなの。
そうですね。まあ、ほんと小学校とかだったらあるかもですけど、だんだん年を重ねるにつれて、周りに合わせる的な感じになるんじゃないのかなとは思います。
本気チョコってそんな中学高校であんの？
ちょっと付き合ってたりした子はあったんじゃないですか。
あの、まあ、付き合ってるのはさ、そりゃさ、
そうなんだ。
あったのかな。俺男子校だから全然わかんないんだけど。
いや、うちはありましたよ。本気チョコ。沖縄の学校は小学校は多かったですね。中学校からはちょっとあのファンのモテる先輩にみんながあげるっていうところで興奮してる感じがありました。
あ、まあだから恋に恋してる時ってことです、ね。
そうです、そうです。だから、そんなですね、なんつ、安売りとかしないんですよ。もう、成功しなくても、一番モテてる先輩にあげてる時間分は
可愛い。かわいい。
ああ、なるほどね。
だから、そんな妥協とかは一切しないんですよ。だから本気チョコを一番かっこいい野球部の先輩、坂本先輩にあげるってやつでしたね。
でも中学校で禁止とかあったから。そうです。なんか、お菓子を持ってきてはいけないみたいなのがあったので、多分やってる子とかは、あの、一回家に帰って、もう一回待ち合わせしてっていう友達、そう、いましたね。それで告白したみたいな友達、そういえばいました。
桐生市ってさ、家と家の間30分ぐらいあるでしょ。
いや。
アメリカか。アメリカじゃないんですから。
いや、遠い子はチャリ通なんですよ。
ああ、そうなんだ。
あ、でも確かに、友達いましたね、なんか、チョコを渡すだとかなんだとか。
ガチ勢いたんだ。
いましたね。で、私、専門学校が美容の学校だったんですけど、うん、あの、専門学校の時は、私は一人だけオタクで、周り全部ギャルとドキュンしかいなくて、なんか死ぬかなって感じだったんですけど、うん、クラスのギャルが、なんか意外と料理上手みたいな感じの子がいて、その子はね、すごい毎年豪華なお菓子を作ってクラスの、なんかみんなにこう、配ってくれて、私ももらっていいんすかみたいな感じで、なんかドキドキした。ことありましたね。
そんなすぐ好きやっちゃうよ、もう。
ギャルに優しくされて好きになっちゃうユリ。
そう。売れそうなタイトルですね。
そう、その記憶ありますね。
沖縄はね、チョコすぐ溶けちゃうもんね。
そういうもんじゃないですよ。そういう、溶けないチョコあります、ちゃんと。アメリカ製のいっぱいあります。
アメリカ製のって。
あと2月は溶けませんから。
そうなの？ 2 月も結構暑いよね。
いや、2月だけはちょっと風が寒いんですよ。いや、本当にね、うちの小中はすごい盛り上がってましたよ、バレンタイン。
あ、そうなの？
みんなそわそわしてました。みんなそわそわしてました。ヤンキーとかもそわそわしてましたよ、みんな。
あの、シーサー型のチョコね。
違いますよ。違います。ちゃんとラッピングされてました。そんな守り紙は持ってませんから。
あの、黒糖が入ってんでしょ？
入ってないですよ。別物、別物。ジジババしか食べませんから。
サーターンの
時投げつけるんでしょ？サーターン投げつけるのは別のやつ。そうすると、ヨシキに小麦粉をぶつけますけど、それまで別の話ですか、それは。
小麦粉ぶつけるんだ。
え？
そうそうそう。うちの中学あったんですよ。小麦粉を ぶつける文化ってのが沖縄あったんですよ。
全然意味わかんないですけど、それ。
いや、もう、ちょっとね、あの、社会ニュースになったぐらい、もう流行ったんですよ、もう。あの、在校生が、あの、花道で、先輩に小麦粉をぶつけるっていうのを、
すごい。
あの、小麦粉買い占める問題とかいろいろあったんですよ。沖縄、大ブームだった一時期。その話はいいんですよ。
はい。沖縄君の黒歴史のコーナー。
黒歴史でもないですけど、沖縄全体の黒歴史ですから。
ピロユキ記者よりいただいております。
ありがとうございます。
はい。
マルチとあいつと回転寿司。
誰あいつって。
あ、タイトル良すぎ。
トゥーハートの HMX12 マルチと、長岡志穂。これ、幼馴染の悪友ということです。
いいですね、
トゥーハートの長岡志穂ですね。
もちろん覚えてますよ。
あの、
これはね、これは、でも、石井氏の今までの感じで言うと多分好きなタイプで。
うんうん。
マジですか。
俺も長岡志穂相当好きでした。一緒にカラオケとか行ったし。うんうん
萌え話でね。
長岡志穂はすごくいい子ですよ。
いい子ですね。
ちょっと元気系でね。
はい。
今ちょっと画像を出します。
こんな感じです。あ、
もうね、すごい。
ほら、俺と一緒に行ったカラオケ、ほら。俺と一緒に行ったカラオケシーン。
あれ、おかしいな。僕も見たことがあるな。
いやいや、お前は。
あらあらあら。
お前のは妄想だよ。俺は現実だから。長岡志穂。
ちょっと強気な感じの。
そうそうそう。
釣り目の。
いわゆる、おキャンな感じですよね。
少し、少しだけ憎まれ口を叩くんですよね。少しだけ。
そうそうそう。
ちょうどいい温度の。
おてんばっぽい感じというか。
はいはいはい。
いい子なんです
か。あ、かわいい。
かわいいんですよ。
かわいい。
志穂。回転寿司、今話題の回転寿司。
いい、そういったな。言わなくていいです。いいです。
日曜日、今日はマルチと外食デートでくら寿司に来ました。
かわいい。
ハワは、お寿司が動いてます。いっぱいあって悩んじゃいますね。あ、プリンもありますよ。初めての回転寿司に大はしゃぎのマルチ。お皿を自動会計の返却口に入れると、ガチャができることもあり、二、うん、人でお腹いっぱい食べました。
いいですね。
ちょっとお兄さん。お寿司全然流れてないじゃない。もっとガンガン握っちゃって。あ、この声は、しほさ、むぎゅ。慌ててマルチの口を塞ぎ、あいつもなかなか忙しいやつだから休日はそっとしておいてあげようと説得する僕。危ない危ない。せっかくのデートにやかましいのがついてきたら台無しだ。トイレに行ったら退散するか。とはいえ、あいつに感謝していないこともないのだ。幼馴染グループの飲みや遊びを計画して、みんなの日程調整をしてくれるのは決まってあいつ。物臭な僕が社会人になっても昔の仲間とつるんでいられるのは、あいつのおかげもあるだろう。何より、アンドロイドであるマルチと僕の関係を一番最初に応援してくれたのも、あいつだった。たまには僕の方から飲みに誘ってやるかと考えながらトイレから戻ると、ピロユキさん、見てください。シホさんがお皿を譲ってくれて大当たりでした。いや、やられた。やっぱりシホさんっていい方ですね。ちいかわの人形を抱きしめて、天外のあいつに手を振るマルチと、羽の生えたユキツさんに手を振る僕なのでした。ロスよっす。以上です。あいつって呼びたいだけだよね。
これは素晴らしいですね。
あ、そうです
か。
いや、素晴らしいです。もうこれは、そして羨ましいですね。
羨ましい。
途中、あれ、ピューキさん、高校生設定だったかなと思ったんですよ。そしたらですね、あ、
うんうんうん、
もう、しほちゃんもみんな卒業した後も付き合、もうね、友達付き合いしてるっていう、なんてずうずうしい、ずるい、羨ましいっていうですね、 その手があったからですよ。しかも全部翔ちゃんを通して、自分がいかに恵まれてるかっていうのをね、自慢するっていう。これは新しい手ですね。
これずるい展開ですよね。
ずるい展開ですし、ちゃんともう翔ちゃんへのリスペクトというか、ね、友情もある。ピノキさんが一番かっこいいっていうのを自慢してるのがね、悔しいですね。
軸はマルチなんだけど、
そうです。
長期連載だから。
そうなんですね。
確かに。
ま、ね、エリオとマルチ以外の人物も出さないといけないという。
いや、これ素晴らしいです、これ。
シロは幼馴染みの悪友っていう肩書きになってますから。
いいですね。
昔のアニメの12話とかじゃ何年みたいな感じの50話まであるやつの話ですね、これね。
そう50話あるやつの28話。
そうです、そうです。作画とか適当なんですけど、話がいい話なんですよ。そうです話がいい話。そういう回好きです、僕。
いいですね。
なるほど。あ、ちいかわ。いいですね。
続きまして、街角魔族のシャミコちゃんとの2月のブヒブですということで、ワーテルロー記者よりいただきました。
ありがとうございます。
はい。
冬風吹きすさぶ真昼の公園にて、檻のお面をおでこに引っ掛け、角が4本もある幼馴染のシャミコちゃんを見かけました。
いい導入。
シャミコちゃんは近所の園児たちに思いっきり大豆を、大豆を投げつけられ逃げ回っていましたが、結局はお子様の力ですから痛くも痒くもないんですよの笑みを浮かべ、悠然と逃げ惑うふりをしていました。が、一人の生意気そうな園児に思いっきり顔面に豆を連打されると、何をする貴様、もしや魔法側の人間かと、血相を変えて意味不明なことを言いながらその園児を追い回し、大泣きさせていました。その後我に帰ったシャミコちゃんは一部始終を見ていた僕に気づき、これは鬼がさせたことであってですね、私自身の意思ではなくてですね、と、エンジニアではなく、僕に半べそを書きながら一生懸命謝罪してくれたのですが、その様子を見て怒った当のエンジニア、本当に鬼は外と、先ほどのとは比べ物にならない勢いで顔面に豆を打ち込まれ、ギャーと叫びながら仰向けで倒れていました。以上です。
いいですね。
節分できましたね。
いや、すごくいいですね。
すごくいいんだ。
これ B パートまで見えてきましたもん、僕。話聞いてて。
B パートまで見えてきた。
B パートは意地悪してたエンジンのですね、リーダー的存在がですね、犬に構えそうになってるのを、ソリコちゃんが助けてあげるんです、絶対に。
お前、こういうのほんと得意だな。
いや、いい、これは、いいブヒブでした、これは。
シャミコかわいいなぁ。
シャミコかわいいですね。
シャミコかわいい。
本当に豆ぶつけられるんで。
シャミコ
かわ
いいな。
相当痛いですよ。
子供と同じレベルっていうのがいいんだよね。
そうなんですよね。うん、雪になる子最高です。
そうですね。シャミコどうですか？イシイシ知ってる？街角魔族。
知ってますけど、詳しくはないですね。
タイプだと思いますよ。
あ、本当ですか？
はい。
これ恋愛クッションに入ってるんですかね、こ、うん、の主人公くんは。
確かにね。
シャミコ、可愛いけど。
だから全然こう、前に進んでないよね、この二人。
ただ、その可愛いのを眺めているだけでいいのか、もっとみんなイチャラブしなくていいんですかね。
そうだよ、そうだよ、そこなんですよ。うん、これはね、だからその理想のあの子とのデートで回収した CG だから。デートじゃないんだよね。
疲れてますね。
疲れてないですよ。そういいブヒブですよ。
芋焼酎3杯目さんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ファイレグ引退した人ですよね。
あー、なるほど。
そうですね。ファイレグ一応引退という。
引退したのか。
先月、酩酊した女性にハイレグを着てもらうというコンプライアンスギリギリアウトな妄想を送ってお叱りを受けた芋焼酎です。
いや、ギリじゃない。がっつりアウトですよ。
このご時世、どうすれば合法的にハイレグを着せることができるのかと考え抜いた結果、
うん、
私は今回、バーを開くことにしました。
あ、そうですか。そうですか。
バーコマネチ。
いいですね。
本日のお客様。
悔しいけどいいな。
ネルフにお勤めの葛城美里さんです。
おお。
彼女は最近彼氏とうまくいっていないらしく、カウンターでため息ばかりついています。マスターお願い。今の私にぴったりなオリジナルカクテルを作って。私は早速オリジナルカクテルに取り掛かる。花や牧草を想起させる香りが力強いシップスミスロンドントライジンに、これまでの癖の強い芋焼酎の常識を覆し、芋の癖がなく角が取れたまろやかな口当たりの森伊蔵を軽くステアしてカクテルグラスへ注ぐ。どうぞ。ハイレグオンザビーチです。素敵なネーミングね。
言わないよ。
いやいやいや。
本来マティーニはジンとベルモットでお作りするのですが、これはベルモットの代わりに芋焼酎で仕上げました。マティーニなんてありきたりのカクテルも芋焼酎でこんなにも変わるのね。美味しくはないけど。はい。ありきたりを乗り越えるのには少し刺激が必要かな。マスター、この辺りでハイレグを売ってる店なんて知らない？
ちょっと。
でもレオタードでもいいの。でしたらこれを。赤のプラグスーツじゃない。よく見てください。あら、これハイレグ仕様じゃない。これはアスカに飽きせられないわ。V 字角度40度のキレッキレの特注品です。試着してもいいかしら。では奥の倉庫を使ってください。5分後。どうマスター、似合ってるかな？よくお似合いですよ。でもマスター、よくこんなの持ってたわね。シンジ君が見たら鼻血物よ。いえ、あちらのお客様からです。え？カジ君。なんでいいのよ。
いや
以上です。
すごい。なんすかこれ。
いや、もう、だから、もう、この人は、もう、しょうがないです。
いや、面白いですけど、面白かったですけど、最後、まさかの。
カジ君。なんでいいのよ。なんなんだよ、これもう。
なんだこれ。
なんなんだよ、これ。
完全に酔っ払いが見てる悪い夢ですね。
そうですね。
でもいいですね。いや、どうやって行くのかと思ったんですけど、あ、
どういうこと？
もうそういうことなんですね、芋焼酎さんの中では。
石井からどういうことっていう、
まっとうなで、やっといて、素直な感想が。
ハイレグを履かせるために、バーを開いて、来た人に、それならこれをと言って。
だから、なんか、なんかハイレグを着せたいらしいんだけど、
はい。
どうやったら不自然じゃないか考えた結果、バーを開くことにしたらしいんだけど、
いや、
どう見ても不自然なんで、
全部不自然です。
いや。
すべて不自然なんだよね。
どう繋がったんだろう。
もう設定資料集もないですし、あの本も読み、ね、読み込んでないですし。
どうぞ、ハイレグオンザビーチです。
いや。
素敵なネーミングね、言うわけない。
何があったらそうなん
ですか。でしたらこれを。赤のプラグスーツじゃない。よく見てください。あら、これハイレグ仕様じゃない。これはアスカリンは着せられないわ。V 字角度40度のキレッキレの特注品です。試着してもいいかしら。絶対言わない
。意味がわからん。
すごいですね。ぶっ飛んでますね。
説得力ゼロですよね。
いや。これ、イリュージョンですね、イリュージョン。
イリュージョンです、ね。
イリュージョン部品部。
まあ。
じゃあちょっと、安定感のある人行きましょうか。
はい、誰ですか
朝記者。
あ、間違いない。
はい。
よかった。
フライングウィッチ。ね。
あ、そう、久々な感じが。
特別チョコレートということでいただきました。
よかった。安心感ありますよ。
あとね、バレンタインで来ましたね。
そうですね。
バレンタインデーの日、クラスでも目立つ存在の誠は、いろんな男子生徒に友チョコ感覚でプレゼントしていました。
あら。
いつもありがとうございますね。そんな言葉とともに手作りチョコを受け取ったら、相手は勘違いしかねません。
うん。
その様子をイライラしながら見ていると、誠はこちらにこそこそとやってきて耳元で囁きました。後で特別なチョコをあげますから。誠の彼氏は俺だー以上です。
短い、いいですね。いい短さ。
いいな。
いしし、いいですか、これ。
いいですね。最後の一行、いいですね。
誠の彼氏は俺だ。
そうなりますよ。あ、いいですね。
やっぱ、クラスでも目立ってみんなの憧れの存在の子。
そう
に、まあ、みんなに優しくしてるの、うんうん、嫉妬しつつでも自分だけ特別にされたいっていう、まあ、わがままです。
その通り。
いらっしゃい、いかがでしたでしょうか。
いやいや、文句なしですね。
文句なしな
の？文句なしの安定感ですね。
文句なしなんだ。
ただ、あ、まあ、文句はないです。いや、この短さな、これ長かったらあれですけども、この短さなら文句なしですよ。
うんうんうん。
ただなんでその、みんなに配ったのかはちょっと謎はありますけどね。
いやいやいや、それはもうアイドルとして当然でしょう、それ。
そうですね。いや、そこで僕だったらですね、要はそれはあげてるのは失敗チョコだったみたいなのがあってもちょっと良かったのかな、みたいな。
いやいやいや、俺は、
はい。
その、モブクラスメイトとしてね。
はい。いたんですよね。
すごい、誠のことを好きなわけですよ。
はいはい。
メイトとして。
うん、うん。
でも、そんな誠が全員に同じものを配って自分ももらったら、緩く傷つくと思います、
はい。確かに。
ワンオブゼムか、みたいな感じになる。
確かに、確かに。
それがあったらまだチロルチョコレートの方が良かったな。
ああ、そうですね。
え、これ、アサさんと付き合ってることはクラスのか知らないんですかね？
知らねえよ、どうでもいいよ。
そんな言い方しないでください。
どうなんだろうね。でも、そこ内緒な方がちょっとエッチっていうかさ。
いやー、それはありますね、でも。
うん、確かその一言言ったところはちょっと嫌らしさが嫌ですね。良くない嫌らしさがですね。それはお家帰った時に、あ、これはみたいな感じで、
うん、
いや、友チョコですよとかって言った方が僕は、誠に可愛げが感じますけどね。
じゃあ、誠は嫉妬してる朝さんも分かってるわけよ。
あ、嫉妬としたくて、うわ、嫌な女だな、急に嫌な女。
急
に嫌な女に見えてきましたね、こう。こう、二人が燃えるための餌でしょ、僕ら、僕は。それ嫌な女
ですよ。
めちゃめちゃ嫌な女に急に思えてきましたよ、太蔵さんがあんなこと言うから。そうか、そういうことか。
すいません。本当すいません。同じく朝記者、老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めますという、今やってるアニメですね。
あ、そうですね。はい。
っていうアニメタイトルですか？
はい。三葉を見守るというね、こういうアニメなんですよ。ちょっと待ってね、今画面共有する、ね。
はい。
こういう世界観のアニメで。
あら、かわいい。
かわいいでしょ。みんなかわいいんだよ。
すごいかわいいですね。
はいはいはい。
三葉というのは、まあ、この子ですね。
うわぁ、
しかも波とか言
っていい二杯。
中学生に見られる童顔と背の低さが悩みの18歳。
はいはい。
高校卒業を目前にして両親と頼れる兄を一度に失い、いきなり天涯孤独の身になってしまう。そんな高校の時に、たまたま謎の存在から異世界転移という能力を与えられ、異世界と元の世界を行き来できるようになる。
はいはいはい、
世界観転移の能力を駆使して老後に備えて金貨8万枚20億円を貯めることを決意したという。
ああ、
うんうんうん、いい2杯です、ね。
めちゃめちゃいい2杯ですね。
めちゃめちゃいい2杯。僕は、
はい、
この、なんだろうな、肩、鎖骨ぐらいまである髪の毛と、
はい、
髪留めがポイント高いです、僕は。
ああ、これ蝶々の。
うん、なんか女人味とありますね。
18歳なのに。
はい、はい、はい。
なんか服装もすごい女児っぽいですよ。
確かに、なんだろう、スカートの感じなのかな。
うん。
三葉ですね、この。
はい。で、どんな関係性があるんでしょうね。
三葉。彼女は両親と兄を事故で失い、天涯孤独の身となってしまった黒髪の女の子。はい、
うん。
そんな彼女を陰からこっそり見守るのが、この私。三葉が通う100円ショップの店長だ。いろいろあって彼女が異世界と現代を自由に行き来できること、そしてこちらの便利グッズを向こうの雑貨屋で売りまくり、金貨を貯めていることを知った私は。それを先読みし、新商品を仕入れてあげているのだ。
ああ、なるほどね。
はいはいはい。
いやー、みつさちゃん、新しい商品入ったよ。いつもありがとうございます。これ何ですか？石鹸がなくても泡立つ入浴用のスポンジだよ。これはいいですね。でも、入浴習慣のない地方ではね。え？あ、いやいや、なんでもないんだよ。頑張れ、みつさちゃん。現地経済をぶっ壊してでも金貨を集めろよ。以上です。
あ、そうなんです。
全然デートに発展しねえな、これ。
そうですね。これで、なんか、朝さんの設定が決めますね。なぜそれを知ったのかとか、そっちばっかり決めたって。
そうですね。
これは、実際にあの100円ショップのものを売ってるんですか、関西の三田さんは。へぇー。
へぇ
ー、ぜひ見てみてください。かわいい。はい、あと、朝来たね、あの、ビワハヤヒデのチョコレートというの
があって。あ、それもそう、聞きたいですね。
馬娘ね。馬娘。
はい、ああ、はいはいはい。
プリティダービー、ビワハヤヒデ。メガネのね、キャラクターですけど、やっぱバレンタインデーということでね、はい。バレンタインデー前日のこと、ため息をついてカレンダーを見てると、ビワハヤヒデがつぶやきました。トレーナー君、チョコが欲しいと顔に出ているぞ。それは、あんなものは季節の挨拶に過ぎない。大体だな。そこからお約束の日本におけるバレンタインの風習はお菓子会社によって作り出された行事であることを自信満々に説明していました。
はいはい。
さて当日、意外にも顔見知りの馬娘たちがチョコを持って続々とトレーナー室に集結。特に先頭のウィニングチケットと成田大臣が猛アピールしてきます。トレーナー、チョコレートだよ。勝利のチョコだよ。私のは手作り、絶対に受け取ってよね。その盛況ぶりに、ビワハヤヒデは顔面蒼白。慌てて群衆を突き抜けて先頭に割り込んできました。それはまるで中山の第4コーナーを曲がり、直線コースに入ってから加速するようでした。待て待て、
ま、いいですね、細かい。
私のは本命チョコだ。受け取ってくれ。するとみんなの表情が一変してニヤニヤ。状況を察したビワハヤヒデはたちまち、は、測ったな。だって、早日で渡したくてうずうずしてたから、な。そうだったのか、早日で。そう言うと、ビワ早日では、両手で耳をペタンと押さえ、後ろ向きになってしまいましたが、白い尻尾はパタパタと揺れてました。以上です。
ちょっとこれ、完全に大本命じゃないですか。朝さん。
かわいい。
今、朝記者の心はビワハヤヒデにあるみたいな感じ。
これ、めちゃめちゃ力作じゃないですか、これ。
ビワハヤヒデにはがっつりもらっといて、誠からは後でねって言われてるっていう。
これちょっと朝さん良くないですよ。なんてかというと、ビワハヤヒデの方が100倍可愛く書いてますもん。あの、僕、ウマ娘全然詳しくないですけど、はい、耳ペタンの描写で、ふわーって言いそうになりますもん。かわいい、かわいい。かわいいって言うようになりますもん。いや、これすごいですよ、これは。
うん。そうでしたか、いししこのリアクションに関しては、早日で。
いや、なんか、あたさ、守備範囲広いなっていう。
広い
っ
すね。
三者三様というか。
あ、確かに。
それは思いましたね。うん、いや、でも、かわいいですね。うん、この、馬娘の子。
私が本命ですって言っちゃ浅はかさがいいですよね。
そうですね。
いや
いや、でもこういうのもっと欲しいですね。
いいですよね。じゃあ、この方はね、ちょっとお名前がないんですけれども、ラブライブ。
おぉ、
虹ヶ崎のね。
あ、なるほど。
小野江かなたさん。ということで、ちょっと比嘉くんにね、お見せしたいと思いますが、はいはい、こんな感じの子ですかね。この絵かなた。
あら、あ、こういう系の、ちょっとだけギャルというか、はいはい。
うん。
おー、来た。これなんですね。
いつも眠そうにしているが、料理をすることと妹を可愛がることに関しては、情熱を燃やすと。
お姉さん結果ですね。
かわいいよね。
かわいいですね。めっちゃかわいかったです。
他にもね、結構画像あったかな。 思い浮かぶと。まあ、大体イメージとしては、なんかいつも眠そうな感じの顔。
ああ、そっちなんですね。
うん、
感じかな。
ちょっとダウナーな感じなんですかね。
あ、ほ
んと
だ。あ、この服いいですね。この絵。あ、ちょっとこう、あ、いいですね。部屋着というか。
うん。あ、マイペースな感じの子なんですね。
はいはいはいはい。
うんうんうん。
肩書きは、そうですね。マイペース。甘えん坊お姉さんからマイペース。
うん。
ですね。うんうんうん、音の木坂に編入してきた女の子です。
なるほど。
では、この子で。
はい。
ちょっと短いですけれど。
あ、
ラブライブ、虹ヶ崎のこの絵かなたさんとの報告です。
はい。
新しい枕買ったから今使ってるやつあげるよ。え、いいんですか？嬉しいですけど、もらうの恥ずかしいな。
ん？
どうして？
うんうん。
そんなうやむや遣いで見ないでください。終わり。なんだったんだ。
え、どっちがかなたちゃんなんだ。
あ、いいんですか、嬉しいですけど、もらうの恥ずかしいなっていう。
ほうほうほうほうほうほうほう。
あ、どっちなんだろう、これ。
ねえ、この上見遣いちょっとあれ気になりますね。これ、どっちかでだいぶ、ねえ、最後の感じ変わりますからね。
あげるって言った方の可能性もあります？
そうかもな。158センチの上見遣い。だから、カナタさんが新しい枕買ったから今使ってるやつあげるよって言った場合、
はい。
え、いいんですか？嬉しいんですけど、もらうの恥ずかしいの。
うんうん、
う
ん。
どうして？そんな上目遣いで見ないでください。あ、こっちかな。
あ、そうですね、こっちですね。
そう。
流れで聞くと、そっちかもしれません。
そうだね。あ、いやでも好きな女の子から枕もらうとかちょっとエロい。
そうなんですよ。僕逆と思ってたんで、
あ、
ね、おじさんだったら加齢臭がつきますかと思ってたんですけど、あ高校生ならいいかと思ったんですけど、じゃあ、そうか。それは逆ですよね。女性の枕ですよね。
そうかも。
これちょっとエロいよね、だって。
いやいや、エロすぎー。
それを上目遣い最後でね、押し切ろうとする、田中さんは、なかなかやりますね。
呼ばれとかだって垂れてるよ、だって。
そうです、そうです。
本当にただいらないからあげたいという、あげるっていう。
あ、これは無防備な感じでいいか
も。確かに、その方がいいですね。その無防備で何も考えずにあげただけで。
うんうんうん。
いや、いいな、これ。
寝れねえよ、こんなの。
確かに、確かに。
それに対して、完全に、キョトンとしてる感じっていう天然っぽさがね。
いやー、すごい、はいはいはい、すごい、神聖が出てきましたね、これは。すごい。素晴らしい。
あー、でもこんな短くても。
ねえ、ほんとですね。
いいですね、いいですね。
いいですね。
うんうんうん。いいですね。
七七三カッコ仮としておきましょう。
うん。
花丸記者よりいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回は
どうでしょう。
ニューゲームの鈴風青葉さんですね。
はい。
覚え
ております。
銀髪に似ている小柄の頼れる上司です。
はい。
前回までのあらすじ、丁寧に書いてくれました。
ありがとうございます。
元旦、鈴風さんに告白をしました。というところですね。
はい。
そう。ちょっと疎遠になってたんだけど、元旦ね、ちょっと気まずい中、一緒になんかこう、鉢合わせしちゃって、鉢合わせというかね、
ね、まあまあね。鳥本先輩というかね。
鳥本先輩、人がいて、はい、一緒になって、はいはい、鈴鹿さんがいきなり走って逃げ出して、追いかけて、走って追いかけて、お二人でハーハーいながら好きですって絶叫するっていう、最高の告白でしたよね、あれ。
ね、前回ちょっと、前回は僕ちょっと大人げなかったですけど、今考えたらいい話ですね。
ちょっとね、青春でしたよ。
はい、そうです、そうですね。
青春の感じでしたね。
はい、
逆は、そういう青春を送ってないんで、マジでムカついてましたけど。
はい。時に立つとですね、冷静になって聞くと、全然いい話です。あの時僕がどうかしてます、完全に。
やっぱね、昔の思い出とかいろいろ出てきちゃいますからね。
いや、気持ちやりましたですね。花丸くんに。
デートにこういうことやってるムカつくやついるったな、みたいな。
そうそうそうそう。
では、いきます。鈴風さんに告白をしたあの日から1ヶ月が過ぎた。
あ、劇中も。
最初はギクシャクしていたが、僕の思いが伝わったのか、彼女とのわだかまりは徐々になくなり、今ではかつての日常を取り戻していた。
あら。
あの時は、冷たく当たってごめんね、花丸くん。いえ、こちらこそ気遣いが足りなくて申し訳ありませんでした。
うんうん。
あはは こうして鈴風さんと無事仲直りができましたとさ。めでたしめでたし。ところで花丸くん。
あ。
はい。私まだ花丸くんに告白の返事してなかったよね。
うるさいよ。
あ、そういえば。彼女と仲直りできたことに安堵してすっかり忘れていたが、
うん、
僕は彼女から告白の返事をもらっていない。ダメだよ、花丸くん。こういうのははっきりさせないと、後々大変なことになるよ。
え？
はい。すみません。なぜかはっきりさせていない張本人からお説教された。ということで、もう一度確認することにした。
はい。
で、鈴風さん、どうなんでしょうか？もう一度告白してくれたらちゃんと返事ができるかな。はい。彼女はいたずらっぽい笑みを浮かべながら僕に二度目の告白を要求する。僕は内心理不尽に思いつつ、一度深呼吸をし、気持ちを落ち着かせた。はぁ、わかりました。そして、鈴風さんが好きです！僕と付き合ってください！僕は二度目の告白をした。彼女は僕の瞳をじっと見つめる。そしてニコッと微笑むと、隠していた後ろ手を前に出し、綺麗にラッピングされた箱を僕の目の前に差し出してきた。
まさか。
ハッピーバレンタイン！え？ほら、受け取って、花丸くん。あ、はい。今日疲れ、プレゼントを受け取ると。じゃあ、これからもよろしくね、花丸くん。中身は帰ってから確認してね。と、言葉を残して彼女は、スタコラさっさと帰って行ってしまった。帰宅後、箱を開けると、私も好きですと、不器用な文字が書かれた、ハート型のチョコが入っていましたとさ。以上です。日が怒らないように。
なるほど。
ああ
まず、石井氏に感想を伺いましょう。どうでしょう。
はい。もう、あれですね、青葉ちゃんは、そういう、ストーリー展開に持ち込もうと計画を練ってきていたわけ
です、ね。そういうことです。そ
うい
うこと
です。もう二人きりになって、うん、返事聞きたくないのっていうふうに言って、もう一回してほしいな、
うん、
で私がここでこうやって言って、その時にこの箱を渡そう。よしという感じで来たということですね。
考えてきた。
そこまで考えて、かわいいですね。
かわいい。かわいい。かわいいです。
はい。かわいいですね。やるな。やるな。でもこれ、なんか余裕そうに見えますけど、こう、うん、お家帰って、見てねって言って、ダダダって帰った後に、こう、その帰った時の顔が真っ赤だったら。
いや、もうこれはもう絶対そうでしょ。恥ずかしいです。っていうことはですよ。これは、だから、花丸記者はもう逆算して1月からこういう展開を考えていたっていう。
さすがだ。
東藩、いかがでしたでしょうか？
もう、今回のですね、最悪ですね、最悪。うん、
最悪
ですよ、最悪。
最悪。なんででしょう？
ただね、これ、ちょっと言いたいのは、花丸くんはね、何も悪くないです。花丸記者は何も悪くないんですよ。アオバちゃんがね、最悪ですね。
なんでなんで
花丸くんのことをね、全然分かってない。こんなんで喜ぶと思ってんのね、僕は花丸くんの友達としてね、絶対許せませんよ。
いや、花丸くんなんか喜んで報告してきたんじゃない？
いやいやいや、花丸くんね、騙されてますよ。絶対ね、花丸くんをもっと喜ばすなら、僕の方が喜ばせられますもん。どんな青葉ちゃんだったら。
いや、お前花丸の何知ってんだよ。
まず、1月の告白あってまいりましたよ、花丸くんからの。返事をしないんですよ。で、
一ヶ月ね、また
して、ね。一ヶ月か。で、青葉ちゃんは、花丸くんがこう、返事聞きに来てもずっと、避けるんですよ、ずっと。避ける、避けて。
やっぱ、テレヤだったのかな？
全然なんか答えてくれない。じゃあ、僕は、花丸くんが、あ、やっぱ僕はね、全然ダメだったのかなって、ちょっと、自信をなくしていくんですよ。
うん。
で、もうなんか最近は、なんなら青葉さんは仕事も手につかないから、ちょっとなんかね、ちょっと、なんなら仕事にちょっと気合が入ってないんですよ。なんだろうと思ったら、実は、前に徹夜してチョコを作ってたんですけど、それは花丸くんに悟られさせないように作って、
うん、
花丸くんが、あれ青葉さんいないってなった時に、うん、作る前にドーンって置かれてるんですよ。で、うん、開いたら、それだったっていうやつの方が、僕は 花間くん喜ぶと思うんですよ。
ああ、なるほど。
で、青葉さんに、ありがとうございますって言いに行ったら、徹夜した青葉さんは寝てるんですよ。で、そこで花丸くんが、ドクン、ドクン、ドクンってなって、きっと思わせたくなって、唇を近づけたとこで、パクリがあって、あーみたいな感じで。
いやいやいや。
今この短時間にそれを考えたのか。
いやいやいや、冷静に言わないでちょっと。
ないの
僕そっちの方が良かった気がしますけどね。いや。
そっちの方が良かった。
僕は二人がね、付き合うことは全然いいんですけどね。もっと花丸くんを喜ばせてほしかった。青葉さんには。
え？
そうだね。これまだ喜んだかどうか伝わってきてないからね。
そうですよ。こんだけ引っ張ったわけですからね。もう一番花丸くんには幸せなと欲しいんですよ、僕はもう。一番いい形で。なんとなく、高学生、なんとなく付き合うっていうのはね、大人の恋愛でよくありがちなんですよ。そうじゃなくて、やっぱり、ドラマチックさをね、
うん、
演出をしてほしかったですね、僕は。
そう
です
ね。
青葉さんには。
そうですね。
はい。
いやいや、でも、これはなかなかよく、僕は良かったですよ。
いや、全然もう文句はないんですけどね。
いや、お前文句しか言ってなかったじゃん。
最悪って。
なんなん
だ。お二人おめでとうございます、お二人も。でも3月はホワイトデーありますからね。さあ、ここが、花丸
君。おー、確かに。
腕の見せ所ですよ、これ。
そうですね。
そうだね。いや、だから、3月のホワイトデーは、
はい。
まあ、その、デートの場所を、書いた何かを渡すん
だ。そうですね。
いいですね。
続いて、初見記者よりいただきました。
ありがとうございます。
名探偵コナンの赤井秀一との2月のブヒブです。
あ、そっか。
赤井秀一シリーズね。
はいはいはい。
新シリーズね。
赤井秀一と缶コーヒー。FBI で経理の仕事をしている私は、片思い中だった FBI 捜査官の赤井秀一に告白し、見事に玉砕してしまった。しかし、その翌月の部署移動先は、なんとその赤井秀一のいる部署だった。休憩時間、自販機コーナーへ行くと、二つの缶コーヒーを持った赤井さんがいた。
ん？
赤井さんは私を見ると、一つの缶コーヒーをひらひらと見せてくる。間違えて微糖を買ってしまってな。よかったらもらってはくれないか。え？
おう。
いいんですか？コーヒー大好きなんで嬉しいです。ありがとうございます。私は頭を下げてそれを受け取ると、赤井さんはそのままその場を後にした。と、そこへ。ちょうど入れ違う形で仲のいい別部署の同期がやってきて、お疲れと軽く挨拶をすると、私の持ってる缶コーヒーに目をやる。
うん、
あれ、あんたコーヒー嫌いじゃなかったっけ。以上です。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、これ、初見さんがどんだけ赤井秀一好きかとか、なんか別にそ
れ。初見萌えなんだよな。
初見萌えだよね、これ。
すごい。
いや、どういうことこれ。え、いいんですか？コーヒー大好きなんで嬉しいです。ありがとうございます。あんたコーヒー嫌いじゃなかったっけ？なんだよ。何なんだよ。
すごい。
うわ
ぁ。なんかどうでしたでしょうか。
この二人が結ばれた暁にこのネタバラシをしてほしいですね。赤井さんに。
実はコーヒーは。
実はあの時、みたいな。嬉しかったから言っちゃったけど。なんかそういうのあったら、いいなと。
そう、じゃあ、石井さん、それすごくいいですね。すごくいい。
うん、
に何度か誘ってね、二人でコーヒーとか飲んでほしいですね。
うわうわいいですね。
こう、ね、はつみさんが頑張って飲むとことかとも、見たいですね。
はつみが好きって言ってたから。
ごくってこう。
あるな、それ。あるな。
おかわりもどうだとか言われて、ええー、と思いつつも、嬉しいからいただきますって言って飲むとこ、見たいな、はつみさん。
すごいね、この、初見さんの赤い周知愛。
いや、半端ないですね。
うん。
いや、もう。
面白すぎる。
さあ、一方で、ロココ記者よりいただきました。
はい、ありがとうございます。
ね。古谷レイトの部品部。
ありがとうございます。
シーズン2。
いいですね、シーズン2って言い方いい、ね。
あれ、そんな感じになってたんですか？
バーボン編というのをいただいております。
ほう。
はいはい。
バーボン。
バーボン編。
パーティーの支度というタイトルがありますね。
うんうんうん。
ひょんなことから古谷レイの部下となった私。あなたには僕の潜入捜査を手伝ってもらいます。朝のオフィスで挨拶の前にそう古谷に言われた。え？ポアロになら一日おきには通ってますけど、あそこのハムサンド美味しいです。潜入捜査の一環で上司の古谷が潜入している喫茶ポアロに私も身分を偽り常連客として通っている。
うん。
それはそうでしょう。あれは僕が開発した一品です。レタスを一度お湯に通すのがコツなんです。って、そうではなくて、僕にはもう一つ潜入している捜査があるんだ。ちょっと厄介なことがあって、手伝ってもらいたい。古谷はとある組織にバーボンというコードネームで潜入しており、近々裏取引があるため、それが行われるパーティーに出向く必要があるとのこと。
うん。
そのパーティーに僕のパートナーとして一緒に出てほしい。
え？
というわけで今日は衣装合わせに付き合ってもらいます。というわけで、銀座のゴージャスなお店で私はカクテルドレスを試着している。ちょっと、これ何なんです？背中開きすぎ。試着室のカーテンから顔だけ出して、ベンチソファーでくつろいでいる上司に訴える。足を組み、片膝を両手で包む姿勢でこちらを見ている。そしてちょっと肩をすくめて言う。今度の席にはそれはそれは派手な女が出席します。彼女に集まる視線を分散させたい目的もあるのでね。衣装もそれに対応してセクシーなものにさせてもらった。いや普通だったら完全なるセクハラです。私は土器を含んで抗議する。まあまあそう言わず、一旦出てきてください。そう言いながら立ち上がりカーテンの前まで歩み寄り、こちらに手を差し出す古谷。仕方なく試着室から出るべく、備え付けられている試着用のヒールに足を通すと、確かに不安定で、古谷の支えは必要だった。手を取り支えたまま私を反襲させ、全身を確認すると、試着室のゴージャスな鏡に、二人並んで映される格好で動きを止める。うん。いいですね。これで行きましょう。こんなドレス、まるで007じゃないですか。まあ、そのようなものです。公安だから、07を取って0ですけどね。あとは、ビジューとヒール、バッグとグローブか、とつぶやいて何かを算段し終えると、私の手を取ったまま、鏡越しに私の視線を捉え宣言する。さあ、パーティーの始まりですよ。存分に楽しみましょう。潜入捜査は続く。以上です。
違う意味ですごいのまたいただきます。
もう。
ああ、なるほど。
古谷霊ってやっぱ女をバカにさせる力ある
よ。おーいバカって言うな、バカじゃないよ。
ああ、初見記者もそうだけどね、ロココさんもね。
いやなんか、なるほど。
アラフィフの僕にはロココさんがジュリア・ロバーツに見えて仕方なかった。
いや、古いな古いなぁ、ジュリア・ロバーツ。
もう、プリティなウーマンにしか見えなかった。いや、私じゃないと思いますけどね。あったらそういうね。
プリティウーマン。
平成にはあったんですよ、そういう作品が。
今だとアラレアルマスとかかな
ぁ。そういうやつですかね。知らないですけど。
そうなの。すごい。007。
はい。
ね。
ボ
ンドガール、この間やった、
ね。あ、そうなんですね。いやー、こうね、ドレスをいやいや着せられるっていうのは、なんすかね、ロマンなんですかね、女性の。
ドレスをいやいや着せられて、うん、いいですね。これで行きましょう。これが欲しかっただけです
よ。なるほど。
言ってみたらね。そう。まず、上司と部下という離れられない関係になり、秘密を共有する潜入捜査があり、
はいはい、で、
ちょっとこれ何なんです？背中開きすぎっていう文句も言える関係で、
うん、
いいですね。これで行きましょうって言わせるっていう。
なるほど。
面白い。
自ら望んでこんなセクシーなドレスを選んだわけではないと。そうそうそうそう
でも、カクテルドレスを試着してるんですね。はいはい、で、試着室のカーテンから顔だけ出して、ベンチソファーでくつろいでいる上司に文句を言いたいんだ。
いやいや、もう、萌えキャラやん。
絵が浮かぶな。
絵が浮かぶよね。
カーテンが顔だけ出すパターンね。
そうですね。これは、本当にジュリア・ロバーツ仕草ですよね。
そうですね。あの頃の。
アメリカだよね、もう。
本当アメリカですね。あとは理解のある執事がいれば完璧ですよ、もう。
いや、最高だよね。
本当に。
本当そう。
いや、いいですね。
ちょっと、潜入捜査中、喧嘩とかしてほしい
もん。ああ、してほしい。絶対してほしいですね。絶対してほしいですし、ヒールがこう、段差にこう、挟まって、抜けないとか、そういうくらいとかも。
確かに不安定で古谷の支えは必要だったって、うるせえよっていう話じゃないですか、そんな。何が確かにだよ。
面白いな。
何支えられる必要な条件整えてんだよっていうお話です。
ああ。
いや、なんかパーティー会場とかでこう、ちょっとチャラい人になんかナンパみたいなされて。
はいはいはいはい、はい。
で、それちょっとさっと助けに入って。
はいはいはい、あるでしょ
う。お前がそんなにセクシーなのが悪いんだという。なるほど。
いいですね。いや、ね、ちゃんと、いしいし、そういう、なんかこう、持ってますね、少女漫画的な、こう、ハートをね。うん。
そうです。まあでも、なんか本当に女性向けだなっていう。
ハーレクイーンですよ、これ。ハーレクイーンロボット
ですよね。なんか、こういうの一個あるだけで、やっぱ部品部がバラエティに飛んでて、いい感じになりますね。
ああ、おー、確かに。
ロココ記者。ね。
いや最高でした。
初音記者、ロココ記者の頭の悪さを上回れる人がいるのかっていうことですよね。
そうですね。
男ども頑張れってことで
もありますけ
どね。面白い。面白
い。ユリブヒブ。
あ、そうだ、この人がいた。
バンドリのモルフォニカ、ヤシオルイさん。これはね、どういう子かと申しますと、ちょっと今画面共有します。
はい。あ、すみません。いつもありがとうございます。
は
い
は
い、
モルフォニカ。
モルフォニカですね。
いや
この子ですね。こういう子ですね。
わ、かっこいい。空気
感。あ
れ、いつものタイプのことは違いますね。
そうですね。
あの、紐を結いな右もありますけど、
ね。あ、ありますね、ありますね、ありますね。はいはいはい。
お姉様系だ。
かっこいい。
かっこいい
です。いいですね。
うんうん。
感じですよ。バイオリンね。
はい。
いいじゃないですか。
意外な。はい。おー、かっこいいですね。
高校1年生、学年トップの成績をキープする菜園。ドライな性格で常にトップに立つことを目標にしている。無意味なものと一度音楽を捨ててしまったが、真代たちと出会い、まあ、成長していく。
これ DODJ なんですか？DJ でも何でもないです。
あ、バンドリ、バンドリですよ。
あ、バンドリ、バンドリ、そうね。あ、そうだ、
あ、でもまあ同じ。あれ、
はい、プリマドンナ、星座をしないさんです。
はい。
はい。
ルイさん、チョコちょうだい。今年のバレンタインは同じモルフォニカのメンバーにそれぞれの好みに合ったチョコをプレゼントするという離れ技をやってのけたルイさん、
うん、
普段はツンツンなのにさらっとこういうことやっちゃうんだよな、ルイさんは。さて、私にはどんなチョコをくれるのでしょうか。そうね、あなたにはこれをあげるわ。ああ、これロッテのお酒入りチョコ、ラミーとバッカスじゃないですか、やったー。あと、アップルプランデー、かっこ、昔食べたけど、洋酒漬けの角切りリンゴが入ってるやつで、ラミーには劣る微妙だったやつ、かっこ閉じる。と、ヒーローワイヤー、かっこ、昔食べたことを、食べたよくある洋酒入りチョコで、バッカスには劣るけど微妙だったやつ、かっこ閉じる。もある。あ、でもまだ食べてない、キャラメルリキュールがある。やったー。パクパクパク。アルコール分平均 3% のお酒入りチョコを5箱一気にパクパクパク。あら？あそこにキーが刺さったままのバイクがあるわ。プリマさん、あのバイクでちょっとブルーボトルコーヒーまで口直しのコーヒーを買ってきてくれないかしら。すぐ近くのではなくて、清澄白川にある日本一号店の方よ。やって承知！鉄発しまーす！盗んだゼファーで走り出す。ルイさんの命令によりお使いに向かうが、東京の地理がわからないので、清澄白川という綺麗な響きから軽井沢まで行ってしまう私。 酒気帯び運転及び無免許及び窃盗でお縄になるのだが、それはまた別のお話。
いやいやいや。
いやいやいやいや
いやいやいやいや、
なんでそんな痛い目に遭うんですか。
あら、あそこにキーが刺さったままのバイクがあるわ。プリマさん、あのバイクでちょっとブルーボトルコーヒーまで口直しのコーヒーを買ってきてくれないかしら。すぐ近くのではなくて清澄白河にある日本1号店の方よ。合点承知、出発しまーす。だってちょっと巻き並みっぽさもあります
ね。そうですね。そうですね。ちょっとありますね。
ドラッグすぎるわ。なんかでもいつもと違いますね。
そうね。やっぱクールなキャラにちょっと顎で使われたいと、
うん。そういう願望も終わりなんですかね。
代償がでかすぎます。
そうですね。社会的地位をなくしてし
まう。でも、酒気帯び運転と無免許は群馬では合法ですよね。
いや、
違います。
いや、強く否定してください、ちょっと。石井さん、死んじゃいますか、誰か。
群馬はね、峠を攻める場所です
から、ね。群馬はね、法律がちょっと。
一緒だよ。一緒だよ。
いやー、プリマさん、相変わらずですな。
いいですね、飛ばしてますね。
では最後、ぬれねずみさんから。
あ、はい。
あの、ハイスクールオブザデッドの仏島紗栄子先輩との部品部を。はい、いただいてるんですけれども。
はい、はい。
ヒエロとビエロをもらってるんで、どっちか選んでもらいたいと思うんですよね。
へぇ
ー。ヒガさんどうします？
僕的にはヒエロなんですけども。
じゃあヒエロ行きましょう。
あ、いいですか、はい、はい。
学園目次録ハイスクールオブザデッド、仏島紗栄子先輩との部品部。
ありがとうございます。
豆まきと、仏島流奥義。
ほ？
今日は節分。夜に仏島道場で豆まきをするので、夕食も兼ねて招待されました。
はあ、
道場で事故や怪我があっては困るからな。しっかりと弱や焼きを払わねばならぬ。威勢よく豪快に頼むぞ。と、紗栄子先輩から頼まれる。二人は道場の中央に立ち、四方に向かって、鬼は外、福は内、と大きな声を出しながら豆をまく。
はい。
板張りの床一面にまばらに豆がまかれ、その上を歩いて豆を踏むと、靴下越しでも足の裏が痛い。
ああ、ですよね。
サイコ先輩が、おかげで良い厄払いができた。と言うと、おもむろにすり足で豆をかき分けながら竹刀を取りに行き。手伝ってもらったお礼に、仏島流奥義、真空切りを披露しよう。というと、先輩は私から5メートルほど離れ、正面に立ち、竹刀を構える、うん。私に向かって豆を一握り投げてみてくれ、と言われたが、とっさに、いやいや、豆が紗栄子先輩に当たっちゃいます、と引き止めると、
うん
うん、先輩は真顔で、精神を集中し、渾身の一撃を繰り出すと、空気を切り裂いた風圧で見えない壁ができて、豆が一粒も私に当たらないの。技の解説をしてくれました。
いい振りが。
でも、もし失敗して豆が先輩の目にでも当たったら大変ですよ。と、懸念を呈すると、豆におまけでついていた目元に小さな穴がいくつも開いた鬼のお面をかぶり、これなら良いであろう。と、準備があった。
いいですね。いいですね。
ノリですね。
ノリノリですね。
サイコ先輩にコミカルな鬼のお面がミスマッチで可愛らしい、
うん。
そこまで言うなら、むしろ空気を切り裂いて、豆が当たらない現象を見たくなり、よーし、じゃあサイコ先輩行きますよと声をかけると、いつでも来いと返事が返る。それを合図に、一握りの豆を振りかぶると、それに合わせて先輩も竹刀を振り上げ、私が豆を投げつけた次の瞬間、えーいと掛け声とともに竹刀が振り下ろされた。確かに何粒かは竹刀に当たって跳ね返されたが、残りの豆の大半は紗栄子先輩に当たってパラパラと落ちていた。しばしの静寂の後、先輩が鬼のお面を外し、嘘でしたと言って顔を赤らめ舌を出した。どうやら紗栄子先輩の冗談だったようです。以上です。
新鮮な紗栄子先輩です。
そうですね。
珍しいギャグ会だったんですね。
ギャグ会で。
あ、こっちしてよかった。うわ、いいのを見れました。ありがとうございます。
結構ハラハラしてたけど、
まあ。そうっすね。なんか、やっぱこう、ね、豆というとね、やっぱこう、エロ界だともう東藩のもう、ね、
いや、
胸元に入るパターン、
ね。何度そういう妄想したかとか、僕も。
そ う,、
ね、
そうならなくてよかったなっ。
そうですね。パターン、豆にこう足を滑らせて、ドテンみたいな感じもね。
ああ、そうですね。
いいですけどね。はい。
いやー。力作揃いでしたね。
素晴らしかったですね。
石井氏は、印象に残ってるの何がありますか？
でもこうやって改めてちょっと考えてみると、プリマさんのも意外と好きかもってちょっと思ってきました。
うん。
じわじわと。
うん。ルイさん。
やっぱ、そうですね。私も割とちょっと M 系があるので。
うん。でもさ、ちょっと待って、ヤシオルイさん、ショートカットだから好きってだけじゃないですか？
いや。
そうか。
決してそんな、
そっちだ。
違いますよ。そんなね。
絶対
で
見た目の問題だ。
そんな、ちょっと、いい感じのキャラをおすすめしてきたから、そういうことではなくて、
ちょろい、石井さん、ちょろい。
ちょろい。石井ちょろい。
まあ、そういうね、ちょっと無理難題を、押し付ける。られるのもちょっとありかなという
気
持
ち。いやー、そったよ。
そうですね。やっぱ石井氏はちょっと気になる女の子から無理なんだ言われたら、なるべくこうもう全力で答えたいと思っちゃいますか？
あ、そうですね。もうイエスマンですね。
イエスマン。
はい。
やっぱオタク的に対等であるっていうのは難しいよね、やっぱり。
あ、
無理ですね。
うんうん、確かに。
イエスマンになっちゃうのかな？
なっちゃいますね。
なっちゃいますね。
好きすぎてね。
だからこそ恋が実らないんですよね。
やかましいわ。
そういうことじゃないよ。絶対違うよ。
なるほど。ということで。まあ、そうですね。今回は、石井師匠はプリマドンナ星座をしない人でございました。じゃあ、東藩。
はい。今回も非常に迷ったんですけども。
はい。
私はこちらで決めました。
はい。
バーテルロー記者の、子供相手に向きになる豆巻きです。おめでとうございます。
おめでとう、シャミコちゃん。
シャミコ。
おぉ、何をさっき様、もしや、魔法側の人間かというやつ。
いや、シャミコちゃんの魅力がですね、アニメ見てない僕にもめちゃくちゃ伝わって、
これは鬼がさせたことであってですね、私自身の意思ではなくてですね、と。
ああ、可愛い、もう可愛い。
半べそ書きながら。
可愛いな。
本当に最高に可愛かったです。ありがとうございました。バテルオさん。
東藩将でございました。
はい。
僕はね、やっぱ、ピロユキさんのね、シホちゃん出してきたあたり
は。ああ、確かに良かったです。
ムカつきましたね。
ムカついたんですよ。褒めてるわけじゃなかった。
うん、素晴らしいです。だからこれは。あ、こういう展開のさせ方あるんだ、みたいな
ね。そうですね。新しい発見でしたね、本当に、ピロユキさん。うん。
そもそも、はい、このマルチ、まあ、結構もう長いけど、ピロユキ記者とマルチって、
ね。はい。はい。
もう、親子みたいで、関係が進展しようがないですよね。
確かになんかもう、四つ葉とかしてますね。
そう
だね。確かに四つ葉とかしてるから、なんかもう僕もセットで見ちゃいますね、二人を。もう二人うんじゃなくて、二人が誰と反応するかですね、今後は。
そう、だから、
確かにそうだ。
マルチとピロユキさんが誰と遭遇するかみたいな。
そして、マルピロとですね、本当に。
マルピロ。
マルピロと、誰みたいな感じですね、今後は。
そう、ね。まあ、長期だからこそ、
そうですね。
メディアミックスも今後できる可能性ありますよね。
メディアミックス。
そうですね。
本当にこう、ハーロックのようにいろんなね、こう、世界を集めた、ツアー世界とか。
そうですね。
はい。
いや、ありがとうございます。来月4月にはですね、3月に起こったイベントの、まあ、回収ですね。
はい。
東藩、どんなことに期待したいですか？
いや、ちょっとやっぱり今回のことがあったんで、はい、ホワイトデーを。
まあ、そらそうか。
はい。そうですね。
特に花丸記者にちょっと期待したいですね、ちょっと。
なるほどね。この鈴風青葉先輩とね、はい、どうなるのかっていうところは気になりますよね。
はい。
石井氏は？
ああ、そうですね。なんだろうな。今月からマスクが取れるじゃないですか。
ああ、確かに。
なんかちょっとそういうのと絡めた、気になるこの素顔を見ちゃったとか、どうですか？
確かに。
ああ、新しいかも。
ちょっとリアルの世界に絡めた感じのお話とかあったらいいかなと。
そうだよね。
うんうん。
マスクしてる人が、だから外るし、だから答え合わせができるっていうことだもんね。どういう人なのかわかんないもんね、今ね。
そうなんですよ。
これじゃあ大学生とかどうやって恋愛してんだろうね、ほんとね。
いや、それ本当
そうですよね。
わかんないもんね。
だいぶ印象変わりますよ、マスクで。
そうだよね。
うん。
うん、うん、
うん。
まあ、俺とか比嘉くんはずっとマスクしてたいよね。
本当ですよ、もう。
っていうとね。
もうフルマスクも、フルフェイスしたいぐらいですよ、ず
っと。そう、比嘉くん、やっぱ歯に穴が開いてるからさ、やっぱマスクしといた方がいいよ、ね。
もう危険もない。おい言わせないでください、ちょっと。
危険もないからね。そっか。というわけで、まあ僕はやっぱ、花粉症デビューの人がいてもいい。
あ、いいです
それいいですね。キャラにキャラというか、女子によって臭みが違うと思うんですよ。
あらあらあらあら。
アズマンガだよの兵長を超える臭みはあるのかっていうのがね、知りたいですね。
大阪がね、兵地よって。
あれが今んとこ日本ランキング1位の臭みですので、あれを超える臭みをあるはずだと、教えてほしいです。
そうですね。
はい。
何？
はい。お知らせありますか？石石とか、なんか公演のお知らせとかあれば。
特にはないんですけど、ちょっとこれだけ言っておきたいことがあります。はいはい、
お、なんすか？
エピーロさんの割り見手が終了されたって
言
って、ちょっとそれだけ触れたいなと思ってたので、私もリスナー時代にかなりお世話になったので、
そうですか。
お疲れ様でした。ありがとうございましたと。
お疲れ様でした。
はい、新番組全部見てみた件ね、集計してくださっていたエピーロ記者。まあ、この1月3月期でね、終了ということで。最後はだから100名近い方参加してくれてたんで。
すごい。
ですね。
うん。なんか本当になんかこう、いつもメール送ってくれてない人がこんなにいるんだっていう、ね。
いや、そうなんですよ。私も、熱文字リスナーやってた時に、メールを出すよりも先にエピーロさんの割り見てのコメントの方を先にやったので。
それ。
ハードル。とてもありがたかったんですよね。
そうだよね。
うん
うんうん。
いやだから石井氏がやったら100人ぐらい来るんじゃないかな、これ。
いやいや、なんか
集計。
石井氏の割り見て。
集計ということですか。
そうね。
これなんか。
これは大変だけどね。
ですよね。
ですよね。
いや、ありがとうございました。お疲れ様です。
比嘉君は何かお知らせありますか？
あ、いろいろやっておりますので、トークライブもちょこちょこやってますので、よろしくお願いいたします。
はい。はい、じゃあ、皆さん行かなくていいです。
なんでだよ
行きましょう
やめろやめろ
なんでだよって、いいね。久しぶりに聞いた。
すいません。昭和で。
ありがとう。
ありがとうございます。
といったわけで、すべてのメールの宛先は、ねつもじ@gmail.com、ねつもじ@gmail.com までお願いします。部品部、ありそうなあのことのデートで回収した CG をね、まあ、シーンだけでもいいんで送ってください。というわけで、本日は以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
初心者向けパソコン教室、II パソコンは、わからないことがわからない、あなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内であれば、出張も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンを、ぜひご利用くださいませ。嘘に騙されていてもいいの夢は覚めない霧の中迷い道が羅針